こんにちは。アクシスの代表をやっている多田翼です。今回のテーマは新しいビジネスの作り方です。面白いと思った化粧品ブランドの立ち上げ事例をご紹介し、新規事業開発の成功例として学べることを掘り下げていきます。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。今回はある記事を読んでのことなんですが、記事は日経クロストレンドで、タイトルが海苔メーカーがなぜ化粧品？ニコニコ海苔が新ブランド立ち上げ。こちら興味深く読みました。海苔メーカーというのは、食べる方の海苔ですね。おにぎりとかお寿司に使われている海苔。あの海苔メーカーが化粧品ブランドを作るのに、新規で参入したと。こんなことを紹介されている記事だったんですが、興味深く読みました。で、まずは記事のリード文、そのまま抜粋して引用しますね。ニコニコ海苔が初の化粧品ブランドエミラスを立ち上げた。ブランドスローガンは、日々の暮らしに微笑みをプラスする海苔の新しい魅力と新しい形。2021年に創業100周年を迎えた老舗の海苔専業メーカーが、なぜ今、食品と全く異なる化粧品ブランドを立ち上げたのか。はい。こちらが日経クロストレンドの2022年9月5日の記事のリード文でした。で、食べる方の海苔なんですが、海苔メーカーのニコニコ海苔は、海苔の持つ機能とか効能が世の中のニーズに応えることができると考えてエミラスを開発したとのことです。この部分はまた記事から引用します。食用の海苔の品種の一つであるスサビ海苔に含まれるポルフィランという成分は保湿や皮膜形成促進などの効果が期待されており、その保水力はヒアルロン酸にも匹敵するという。新型コロナウイルス下で保湿とメイクより改善、ニーズが高まっている。海苔の持つ機能がこうしたニーズに応えることができると考え開発した。はい、ここまでが記事です。で、このエミラスの開発の背景には、ニコニコ海苔の海苔事業の課題にも関係していたんです。それは20代から30代の女性にアプローチしたいという狙いでした。こちらについては記事から見ていきますね。読みます。化粧品の開発に乗り出した理由としてはもう一つ、事業課題の解決がある。同社では20から30代女性の食品として海苔離れを危惧しており、化粧品であれば海苔を食べない若い女性にも海苔の魅力を発信できる。ターゲットにアプローチするにあたり、新しい形で届けたいと考えた。はい、ここまでが記事です。で、さらにですね、もう一つ実は大きな課題も開発の背景にあったようなんです。で、それは業界課題全体の解決なんですが、海苔業界が全体で解決しなければいけない問題、これに対処するというのも背景にあったんです。で、この業界全体の、海苔業界全体の課題というのは、どのように書かれていたかというと、また記事から読んでいきますね。実は、ニコニコ海苔が新規事業に挑戦する背景には、深刻化する海苔の不良と、大量に廃棄される製品化できない規格外の海苔を活用するという、海苔業界全体の課題がある。ニコニコ海苔の社長は2022年8月1日に開催した2022年秋季新製品発表及び化粧品ブランド発表会冒頭で2006年度には95億枚以上だった生産枚数がこの4年ほどは65億枚を切るようになっていると厳しい現状を訴えた。同社が化粧品開発に着手したのは海苔専業メーカーとしてこの状況を座視せず製品化できない海苔の有効活用を考えたためだ。つまり社会課題の解決が化粧品ブランド発足の出発点ということになる。はい、以上が記事です。はい、ではここまでが今回の前半になるんですが、後半のチャプターでは今回の事例から学べることについて掘り下げていきましょう。はい、では後半のチャプター入っていきます。海苔メーカーであるニコニコ海苔が新しく化粧品ブランド立ち上げたという話は、既存事業、これは海苔事業ですよね。既存事業とは違う新規事業、つまり化粧品事業に新しく参入するということなんです。既存の事業という、海苔事業は引き続き注力しつつ、新規事業もやっていくという両立を、既存と新規の両立を目指しているんです。で、この両立が今回学びのポイントとして掘り下げていきたいんですが、この事例というのは、両利きの経営を実現している成功例とも見ることができるんです。で、両利きの経営は、というのは、経営学のイノベーション理論の一つなんです。で、これから言う次のような進化と探索の両方をやっていって、あたかもいわば なんて言うんですかね、右手と左手の両方の手をうまく使うように形容するアプローチなんです。で、進化と探索、それぞれ何かなんですが、まず進化、こちら、漢字がですね、深めるという字を書いて進化なんですが、既存事業の強化なんです。まあ、すでにやっていることの改善を重ねると。これが進化、深めるという字を書く進化です。一方の探索なんですが、これは新規事業の開発を指しています。領域を広げるために新しく取り組む活動というのが探索です。で、一般的な話としてなんですが、進化と探索、つまり既存の強化と新規の開発というのは、前者の進化により偏りがち、やることが偏りがちになります。というのも、今までやってきたことの延長なので、やりやすい、取り組みやすいからなんです。一方で、新しい取り組みである探索というのは、うまくいくかわからず、また成果が出るのにも時間がかかるので、ついつい後回しになりがちなんです。しかし、企業というのは、進化だけでは生き残っていけない。まあ、既存の改善だけでは生き残ってはいけないんですね。外部環境の変化に適応し、変わっていくためには、進化だけではなく、探索も大事なんです。両利きの経営では、進化と探索のどちらか一方だけではなくて、あえて二頭を追う経営としています。ニコニコ海苔の化粧品エミラスの開発に当てはめれば、本業の海苔事業は主力として進化させつつ、探索として新しい領域である化粧品事業に挑戦していると、こういうふうに見ることができるんです。で、ここでさらに考えを掘り下げていきたいんですが、新規事業を成功させる秘訣、成功させるポイントは何かについても考えていきましょう。で、これは結論から先に言っておくと、ポイント5つあると思っていて、両利きの経営を成功させるポイント1つ目というのが、進化と探索に明確な目的と戦略がある。特に探索の方ですね。ここに目的と戦略がまずあること。2つ目のポイントは、経営層からの特に探索事業、新規事業ですね。こちらへの理解と支援がバックアップがあること。3つ目のポイントは、探索、新規事業の方には既存事業の今まで培ってきた資産、ノウハウを活かしていくこと。4つ目が、進化と探索というのは距離を置くといいと。なぜなら無用な対立を避けるためです。で、距離を置くというのは具体的に何をやっているかというと、例えば物理的に勤務地やオフィスを離すというのもそうですし、何より重要だと思っているのは評価指標を分けることなんですね。既存事業の評価指標をそのまま新規事業に当てはめるとうまくいかないというのがあるのかなと思っています。はい。で、5つ目のポイントなんですが、とはいえ共通のアイデンティティを持たせると、具体的にはミッションとかビジョン、あとは企業文化ですかね。こういった共通性は持たせるというのもポイントです。で、今回の話、エミラスで書かれていた、今回ご紹介している内容というのは、今の両利きの経営を成功させる5つ全てではないものの、エミラスは両利きの経営を成功させるポイントって当てはまっているんです。具体的に見ていくと、1つ目の進化と探索に明確な目的と戦略があるというのは、単なる思いつきのようなもので化粧品事業を立ち上げたわけではなく、社内の課題のみならず、海苔の業界全体への危機感を何とかしたいという思いも入っていて、ここは上位概念である目的であったり、こう意図があるなと思いました。二つ目の成功させるポイントとして、経営層の新規事業への積極的な関与とあったんですが、化粧品ブランド発表会で社長が登壇していて、言及していることからも、前者で化粧品のエミラスに力を入れているということが伺えます。また、三つ目ですかね。探索には既存事業の資産を生かすとあったんですが、これはまさにそうだと思っていて、海苔事業で培った技術や知見を化粧品開発に生かしているんです。そして、あと最後の5つ目についても当てはまると思っていて、共通のアイデンティティを持たせるとあったんですが、エミラスのロゴを見てみると、共通のアイデンティティを見ることができます。というのも、ロゴには微笑みを表現した温かみのあるオレンジと、海をイメージしたブルーグリーンの2色を使用していて、食品と化粧品の2面性を表現しているとのことなんです。ここからもエミラスには共通のアイデンティティを持たせているというのも興味深いです。以上のように、海苔メーカーが開発した化粧品エミラスには、既存事業の海苔事業であると、新規事業としての化粧品事業、この両方を両立していく、両利きの経営をどうやって体現していくのか、ここに学びがあるなと思ったので、興味深く今回ご紹介しました。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。それでは、今日も素敵な一日にしていきましょう。